FM 広報藤沢、本日は避難指示で全員避難、避難勧告は廃止ですということで、防災政策課の川原崎さんにお話を伺いましょう。川原崎さん、お願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、今回避難情報が変更になったということなんですけれど、具体的にどのような点が変更になったのか教えてください。
避難のタイミングを明確にするために、災害対策基本法の制定以来初めて避難勧告指示の見直しが行われました。警戒レベル4の避難勧告が廃止され、避難指示に一本化されるなどの変更がありました。
それでは変更となった理由や、変更に伴いどのような点が明確になるのか教えてください。
突然なんですが、ここで小川さんとラジオの前の皆さんに質問があります。皆さんは避難勧告と避難指示の違いについて理解をされているでしょうか。例えば避難勧告と避難指示、どちらの方が緊急性が高い場合に発令されるか、お分かりになりますか。
とてもね、言葉としてややこしいなと思う時もあったんですけれど、レベルとしては避難勧告の後に避難指示が発令されるということは理解していました。ただどのラインでそれが異なるのかというところが明確ではなかったなと感じています。
レディオ湘南のアナウンサーの小川さんにはちょっと簡単な質問だったかもしれません。おっしゃる通り、これまで災害発生の恐れが高まった段階で避難勧告を発令して、さらに危険度が高まった場合に避難指示を発令していました。しかしですね、令和元年台風第19号の振り返りのために設置されたワーキンググループがアンケート結果を公表していまして、それを見てみると、避難勧告と避難指示の両方を正しく認識していたのは 17.7% という結果でした。結局指示と勧告、どちらのタイミングで避難を開始すればいいのかというのが分かりづらくてですね、避難を躊躇してしまうということがあったんですね。その結果、逃げ遅れて被害が拡大することがあったことから、避難勧告は廃止になりまして、避難指示に一本化、避難のタイミングが明確になりました。
それでは躊躇することなく避難ができるようにということで、分かりやすくなってよかったと思います。では具体的な避難行動とともに確認していきたいと思います。まず風水害の発生が想定されるとき、気象庁からどのような情報が発表されるのでしょうか。その時注意すべき点についても教えてください。
気象庁では警報級の現象が予想されているときに、その可能性を早期注意情報、警報級の可能性として高中の2段階で発表しています。大雨に関して高または中の予想がされている場合には、災害への心構えを高める必要があるとされる警戒レベル1になりますので、最新の気象情報に留意していただくなど、災害への心構えを高めていただければと思います。次にですね、実際に雨が降り始めると大雨注意報や洪水注意報が発表されることになります。そういった注意報が発表されると警戒レベル2に該当しますので、ハザードマップを確認いただいて、災害が想定される区域や避難先を確保していただくなどですね、自らの避難行動をご確認いただく段階になります。
警戒レベル1、2とご説明いただきました。次に警戒レベル3が発令された場合、どのような行動を取ったらいいのか教えてください。
警戒レベル3、避難準備高齢者等避難開始の名称は、今回の法改正で高齢者等避難に変更になりました。警戒レベル3、高齢者等避難が発令されたら、高齢者や障害のある方、そういった方たちはですね、危険な場所から避難を開始してください。で、高齢者等以外の方もですね、必要に応じて外出を控えていただくなど、普段の行動を見合わせていただくタイミングになります。避難の準備をしたり、場合によっては自主的に避難をしていただくタイミングになります。例えばですね、地域の状況に応じて 災害のリスクが高い地域にお住まいの方は警戒レベル3、高齢者等避難のタイミングで自主的に避難することが望ましいとされています。
それでは次に、警戒レベル4が発令された場合、どのような行動を取ったらいいのでしょうか。
警戒レベル4では避難勧告は廃止され、避難指示が発令されます。危険な場所から全員避難してください。具体的に取るべき避難行動は、危険な区域の外に出る立ち退き避難が基本になりますが、洪水に対してはハザードマップにより屋内で身の安全を確保できるかなどを確認していただいた上で、浸水深よりも居室が高い場合などは屋内安全確保をすることも可能になります。
具体的な行動について教えていただきました。ちなみに警戒レベル5というものもあると伺います。これはどのようなものなのか教えてください。
警戒レベル5は災害発生情報から緊急安全確保に名称が変わりました。災害がすでに発生している、もしくは切迫している状況で避難所などへの避難がかえって危険な場合に命を守る行動を促す情報になります。必ず発令される情報ではありませんし、身の安全を確保していただいたとしても必ず身の安全が確保できるとは限りませんので、警戒レベル4までに必ず避難してください。
それぞれの警戒レベルについて教えていただきました。これからの季節、特に水害などが起こりやすくなる時期かと思います。事前の備えであったり、心がけ、大切なことを教えてください。
警戒レベル4までに危険な場所から全員避難と申し上げましたが、小中学校や公民館に行くことだけが避難ではありません。避難とは難を避けると書きますが、安全な場所にいる人は避難場所へ行く必要はありませんので、自宅が安全であれば自宅に留まることも避難になります。またですね、安全な親戚知人のお宅なども避難先になりますので、事前の備えとして立ち退き避難が必要かどうか、また避難するとなればどこに避難するか、そういったことをご確認いただければと思います。
ありがとうございました。また今の時期に藤沢市から配布されているものがあるかと思います。ご紹介をお願いします。
藤沢市では防災災害に関する情報をまとめた小冊子、藤沢防災ナビ今私たちにできることを作成し、現在全国配布を行っています。この冊子は2013年度に全国配布した冊子を全面改訂したもので、ハザードマップや避難場所、災害時の行動指針などを掲載していますので、保存版としてですね、家に備えていただいて、各ご家庭で災害について考えるきっかけにしていただければと思います。
そうですね、ぜひお手元に届きましたら皆さんで確認をしていただきたいと思います。そして藤沢市から災害から身を守るために必要な情報やツールが様々発信されています。どのようなものがあり、どのように活用したらいいのかご紹介ください。
これまで藤沢市では防災ラジオやメールマガジン、スマートフォンアプリなど様々なツールにより情報を発信してきました。最近では藤沢市 LINE 公式アカウントでも災害情報を発信しています。災害情報の入手手段については、個人ごとに使いやすいものがあると思いますので、ご自身に合ったツールをなるべく複数組み合わせて情報入手手段を確保していただければと思います。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
今年もですね、全国で大雨による被害が発生しています。藤沢市でも7月3日に大雨によってですね、土砂災害や洪水の危険性が高まったことから避難指示を発令しました。繰り返しになりますが、警戒レベル3、高齢者等避難で避難に時間のかかる方は危険な場所から避難、警戒レベル4、避難指示で危険な場所から全員避難をお願いします。今藤沢市では 各ご家庭に黄色と赤の表紙に富士金のイラストが目印の藤沢防災ナビを配布していますので、ハザードマップやマイタイムラインというですね、自分のための避難行動計画表が掲載されていますので、必ず内容確認をお願いいたします。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は避難指示で全員避難、避難勧告は廃止ですということで、防災政策課の川原崎さんにお話を伺いました。川原崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。